テリーの住まい大好き。
皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮輝夫です。今日も、テリーの住まい大好きお送りしたいと思います。夕方になりますともうすっかり秋の心地よい風が吹くようになりましたね。秋だなと思ってしまいます。さて、消費税もねいよいよ上がっていきますので、現在家の建て替えや大規模なリフォームを計画している方も多いんじゃないかなと思います。そんな皆さんに共通のお悩みとは、それは今あるものをどうやって収納するのかですね。新築あるいはリフォーム計画の最初の段階では対面式のキッチンにしたいねとか、あるいは家族がくつろげるリビングが欲しいとか、やっぱり和室もいるよね、そんな風に間取りやライフスタイルのことで自分たちの要望を話し合うことが多いかなと思います。しかしある程度間取りが出来上がってきた時にふと気がつくのが収納の問題。特に家族数が多い2世帯住宅の場合はこれがトラブルの元になるケースも案外多いようです。例えばご主人がもうこれは捨てればいいだろうと、それに対して奥様がまだ使えるし、そんなやり取りがね夫婦の間で頻繁に交わされ、価値観の違いに改めて悩むような事態にもなるそうです。そこで今回は建て替えや大規模リフォームの時に、必ず出てくる問題、収納スペースの見極め方を、紹介したいと思います。やっぱこれ必ず出てくる、もう避けては、いけないもん、もう避けてはならない問題なので、ぜひとも聞いていただけたらなと思います。はい、ヨーロッパ聞いていただきました。今日は収納スペースの見極め方というお話を紹介したいと思います。特に家族数の多い2世帯住宅の場合は収納スペースのことでトラブルの元になってしまうケースも多いようです。と言いますのは、親世帯はこれまでのね人生経験も多く、それに従って多くのものを所有しているからなんですね。もちろんそれぞれのものはまだまだ使えるものも多く、それ以外にも思い出がたっぷりのものも多いです。それらを捨てたり減らすことに心理的な抵抗が増えるのは、ある意味当然と言えるかと思います。しかし今あるものをどこかにしまおうとしますと、必然的に大きな家が必要になってきますし、その収納部分を作るのも当然ただではできませんから、お金がさらにかかることになるわけですね。それと建て替えや引っ越しを伴う大規模なリフォームの場合は漏れなく引っ越しが2回ついてきます。最初に取り壊す直前、仮住まいへの引っ越し、それから、次に工事が完成した後に仮住まいから、新しくなった我が家への引っ越しですね。ですから新しい家ができるのは楽しみだけれど引っ越しだけは嫌なんですとおっしゃる方はやっぱり多いですね。そこで引っ越しの負担を減らすためにも、まずは引っ越しする荷物の中で明らかに不要なものは捨てていきましょう。実はこの作業、建物の契約をして、解体までの期間に慌ててするのではなく、新築やリフォーム計画とほぼ同時進行で進めていった方がいいんですね。まず最初に手をつけるのは物置です。特に大きな家ですとか築年数の経っている家では、大抵ですけれども 物置状態になっている部屋が必ずと言っていいほど存在します。そこには年に数回しか使わないものや子供の成長に伴って使わなくなったもの、新品だけれど使っていないもの、今まで使われなかったいただきもの、まだ何かに使えるだろうけれどとりあえず使うあてのないもの、いずれ使うかもと思っていたけれど結局何年も使わなかったもの、すでに壊れていて捨てればいいんだけれども普段のゴミ収集では決して持って行ってくれない粗大ゴミ、まあざっとこんなものが所狭しと置かれているはずです。まずはこれらに手をつけます。その次にやることは曲の後で紹介します。はい、クイーン聴いていただきました。今日は収納スペースの見極め方というお話をしております。まず大抵2階の使われなかった子供部屋がその後物置部屋になっていること多いかと思いますけども、物置部屋の片付けから始めましょう。ちなみにこの作業できれば夫婦でやると効率的です。まずは明らかに不要なものを捨てていきます。曲の前に紹介した例から言いますと、普段のゴミ収集では持って行ってくれない粗大ゴミとかちょっと捨てにくいものですね。まずはこういうものから捨てていきましょう。なぜ粗大ゴミから捨てるかといえば、場所を取っているということ以外に、まあ、判断にあまり時間がかからないからなんですね。この時は判断に迷うもの、あるいはまだ使えるかもというようなものは、別に捨てなくてもいいです。大丈夫です。それでもおそらくトラック1車分ぐらいはすぐに捨てることができると思います。もう明らかに壊れてしまったあの収納ボックスとかね、まあ、こういうのを持っててもしょうがないですから、もうそういうのはパッパと捨てていきましょう。そして捨てると決まったらもうすぐに部屋の外に放り出して、処分場に運んでいきましょう。そして帰ってきたらもう一度その部屋を見渡してみてください。もうそれまではおそらく床すら見えなかった部屋が随分とすっきりしてきましたね。そして改めて見てみると、あれ？さっきのトラックに乗せ忘れたゴミがあるなんていうことに気がつくはずです。実はこれ乗せ忘れたのではなく、最初の判断ではとりあえず残す方に分類しただけなんですね。そのことを忘れているだけなんですけれども、もし余力があればですが、次に捨てるものをね、ちょっと分類して避けていきましょう。まあ、例えば張り紙をねしていくとか、山にして固めておくとか、次に捨てるもののリスト化をしていきましょう。そして次の週にはまたそれらをトラックなどで処分場に捨てていくか、あるいはゴミ袋に入れてゴミ収集に出していってください。この作業を 2,3 回するともうかなりすっきりしていきます。さていよいよ本丸の方に行きます。本丸とはどこでしょう。キッチンダイニングなんですね。次にやるのはダイニングキッチンの周辺です。やはり同じ作業をしていきます。なぜキッチンなのかと言いますと、実はキッチンって皆さんが思っている以上に物があふれているところなんですね。特にキッチンの真上にある釣り戸棚、ここには確実に使っていないものが満載です。まあ、私の経験則上で申し上げております。それから、食器棚の上に積み上げたものや食器棚の上の方にしまい込んであるものも全部下ろしてみてください。中にはなんでこんなものをしまい込んでいたんだと驚くようなものがきっと出てくると思います。こちらも、まずは判断に迷わないものから、捨てていきましょう。 はい、ユーリズミックス聞いていただきました。今日は収納スペースの見極め方というお話をお送りしておりました。キッチンもね、物置部屋と同様に、この作業を何回か繰り返すことで自分たちの生活に必要な収納スペースが見えてきます。片付けをする前ですと、とにかくキッチン、ダイニングキッチンにあふれたものをどうやって収納しようか、もっともっと収納が必要と思っていたのに、片付けが終わってみると空きスペースが自分たちの想像以上に増えていることに逆に驚くはずです。残ったものたちを、今度は仕分けしていきます。まずは毎日使うもの、週に一度程度使うもの、1ヶ月に一度ぐらい使うもの、1年に 1,2 回使うものという感じで、使う頻度によって仕分けるんですね。毎日使うものは使いやすい位置に配置していきます。具体的には腰の高さを中心に、奥様の膝から肩の間に収まるようにします。週に一度から1ヶ月に一度程度なら下の方に、年に 1,2 度程度であれば上の方に配置していくと必要な収納スペースが出てきます。こうやって物を捨てながら仕分けしていきますと、必要な収納スペースが分かるだけでなく、引っ越しの時の負担が大きく減りますし、またある意味引っ越しのシミュレーションといいますか、トレーニング、練習ですね、練習をするようなものですから、心理的な負担も大きく減らせるんですね。これがね、引っ越し直前にこの作業をしようとしますと、仕分けが十分にできないので、ついついいろんなものを段ボール箱に詰め込みがちです。ですから、間取りなどの計画をしている時から少しずつ着実に夫婦で捨てていくようにしてみてください。きっとね、普段話すことのなかったような話もしながら、夫婦で共同で作業することで、またさらに夫婦仲も良くなると思います。ぜひ、やってみてください。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。